就活ヘンガーウト。皆さんこんばんは。就職活動をテーマに働くことやキャリアについて考えていく就活ハングアウト、番組パーソナリティでお笑い芸人の石井てるみです。キャリアを考える上での仲間に出会えるたまり場、ハングアウトとなるような時間をお届けしたいと思いますので、学生はもちろん社会人の皆さんにも聞いてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。コメンテーターは株式会社モザイクワークシャンプーさんこと杉浦二郎さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。シャンプーです。
はい、シャンプーさん今日もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。この番組はマイクロソフトチームズを使用して収録しています。シャンプーさん、はい、今日は節分。
はい、そうですね。
なんですが、はい、例年節分って2月3日なんですよね。
はい、
なんと2月2日なのは1897年以来124年ぶり。
なるほど。
なんでも立春が1日前倒しになったから、節分も1日前倒しになったということなんですけれども、
はい、
節分といえば豆まき、
はい、
杉浦さんは鬼以外に追い払いたいものありますか？
あ、首の痛みですね。
私はあの目の小じわっていうね、なんかちょっと年齢を感じるようなものですけれど、本日はそんな悩みとはおそらくまだ無縁であろう、ヤングなゲストの方にお越しいただきます。この番組では毎回テーマを設けておりますが、今回のテーマは進学と就職で悩む君へです。大学院に進学するのか、はたまた就職するのかと悩んだ結果、まあ、一つの結論を出された大学生の方、ゲストにお招きしています。それでは始めていきましょう。就活ハングアウト。さて、早速本日のテーマに移りたいと思います。本日のテーマは進学と就職で悩む君へです。コロナ禍で社会全体が不安定な中、就職と進学で悩む学生は例年以上に多いのではないでしょうか。そこで今回は就職活動と大学院受験を並行した方をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。リスナーの皆さん、ぜひ参考にしてくださいね。それでは早速ご登場いただきましょう。大学4年生の望月さんです。
はい、ヤング日経パーソナリティで大学4年生の望月です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。望月さんは今愛知県にいらっしゃるということで、今回はマイクロソフトチームズを使用して収録しています。さあ、望月さん、はい、ボイスメディアボイシーで配信されているヤング日経のパーソナリティをされているということなんですけれども、そして今大学4年生でいらっしゃるんですよね。
はい、そうです。
どうしてヤング日経のパーソナリティをやろうと思ったんですか？
そうですね、まずヤング日経というチャンネルに関してなんですけれど、
はい、
これだけは知っておこうというフレーズを合言葉に、若手社会人や学生向けの日経ニュースを1日5本、夜の9時から声でお届けしている番組なんですね。
はい、
私はもともと高校生の頃に放送部に入っていて、アナウンスをずっとしていたんですね。
うん、
その時に伝えるとか伝わるっていうことに興味を持ちまして、で、大学3年生の夏にヤング日経のパーソナリティ募集というツイートを見て、これは応募しないとと思って、そうですね、オーディションにもう応募して、今パーソナリティをやらせていただいてるっていう感じですね。
めちゃくちゃお声がいいですもんね。
いいですよね。なんか本当入ってきますよね。すっと入ってきますね。
まさにこの伝わってくる綺麗なお声ですよね。高校時代から放送部で鍛えられた美声ということですけれども、はい、さあ、そんな望月さんですけれども、就職活動と大学院受験を並行されて、4月からは大学院に進学されるということなんですが、そもそも就職活動はどうしてされたんですか？
そうですね、うん、私は文系なので、はい、大学院に行くと文系修士になるんですけれど、もともと大学院の進学を考えていたんです。なんですけれど、
はい、
コロナですね。コロナの影響で、うん、再来年どうなるんだろうっていう不安がすごく大きくて、自分の将来の選択肢を増やせたらと思ったのがきっかけで、就職活動を大学4年生の春に始めました。
で、去年の春からコロナが始まって、まあ、ちょっと2年後だとまた世の中どうなるかわからないということで、就職活動もしようと 急遽始めたという感じなんですね。
急遽始めました。
ほうほうほう。そして実際にコロナ禍で就職活動を経験されたということなんですけれども、いかがでしたか？
そうですね、私の周りの友人は結構就職の進路を取る子が多くて、うん、3年生の頃から短期のインターンだったりとか説明会などに参加していたんですけれど、私はもう本当に急ピッチだったので、そういった経験もなくて、うん、でその上で今までとは違った形の就活が取り入れられるようになったので、うん、こうやり方の模索であったりとか情報収集の面がすごく大変でしたね。
じゃあ結構大学4年生の4月からということで、春からということで、もうすごく慌ただしくなったと思うんですけれども、もう忙しい中予定とかやりくりして情報収集も頑張ってという感じだったんですか？
結構あの研究の方もあって、当時部活にも所属していたので、そっちの活動とあとヤング日経のパーソナリティといろいろ並行してっていう形でしたね。
杉浦さん、私そんなことしたら潰れちゃうと思うんですけれども
普通はそうですよね、うん、ほんとマルチにこなされますよね。
え、部活はちなみに何をされてるんですか？
あ、ラクロス部のマネージャーをしていました。
体育会系のマネージャーだったらそちらもめちゃくちゃお忙しいじゃないですか。
ただそっちも、うん、あのコロナの影響で、こう活動が制限されて日数もかなり減っていたので、うんうん、なんとかって感じでしたね。
なるほど、まあ、まさにコロナ禍で始まった就活ということだと思うんですけれども、まあ、コロナで例えばオンライン面接が主流になったりしましたけれども、松崎さん、はい、どうでした？オンライン面接とか受けてみて。
そうですね、まず第一の関門は Wi-Fi 設備だったんですね、
うんうん、
家の Wi-Fi をこれまであんまり使ってこなかったので、ええ、家のこう電波があんまり良くなくって面接中に途切れてしまったりとか、うん、変な不安というか、うんうん、謎の不安が生まれていたなっていうのはありましたね、
うんうんうん、
そんな感じでこう家をこう就活仕様にするっていうところでちょっと手こずったところはあったんですけれど、その一方で家で面接が受けれるっていうことでかなりホーム感というか安心して受けれたのはいいところだったかなというふうに思いますね、う
ん、実際にその人と対面で会わないとなんか雰囲気とか分かりづらいみたいな意見もあったりするんですけど、そういうことはあまり望月さんは感じなかったってことですか？
そうですね、うんうん、結構あの時間を長く第一の面接から長く時間を取って面接をしてくださる企業さんも多かったので、結構込み入ったところまでお話をさせていただけたので、
ほうほうほう
そういったところではそんなに不安感というかそういうところはなかったかなというふうに思いますね。
お、じゃあ相手の雰囲気が伝わりづらいとかいうことってのは意外と杉浦さんないんですかね、大学生の方、最近の方は。
そうです、まあ、慣れてるのかもしれないですよね、
うんうんうん、
むしろ企業側の方に課題があるのかもしれないですよね。
企業の人事の方の方が慣れないかもしれなかったですね。
慣れてないかもしれないですね。
そうですね、そうですよ、うん、大学生にとっては就活生にとっては初めてですからね。
そうです
そもそもね、はい、なるほどなるほど。そしてやっぱオンライン面接が主流になったことで、あのスケジュールのやりくりですとか、はい、例えば愛知に住んでらっしゃって東京の会社受けたりとか、そういったことってのはやっぱやりやすくなりました？
そうですね、移動がなかったのはかなりありがたかったですね、
うんうんうん、
私あの愛知県に住んでいて地方住みなので、本当はこう面接、第一面接からも東京の方とか関東の方に出向いてっていうことだったので、例年通りでしたら、なのであのその分すごくいろんな就活のこうスケジュールは組みやすかったのかなというふうに思いますね。
ほうほうほう、なるほど。じゃあオンライン面接になって良、まあ、かったというか動きやすくなった部分もやはりあったということなんですね。
そうですね、
はい、その就職活動をしながら大学院の受験の準備もしてたということだと思うんですけれども、すごく大変だったんじゃないかなと思うんですが、まあ、大学院の受験はいつ頃から考えてたんですか？
大学入学前なので高校生の頃からあの大学院には行きたいなというふうに考えていました。
早い
早
いですね。
その頃大学に入る前からもうその先のことを。
そうですね、大学を選ぶ時も大学院に進学することを前提に選びましたね。
それだけ勉強したいことっていうのが決まってたということなんですか？
そうですね、その 頃からこう伝える伝わるっていうことに興味があったっていうことがあって、
うん、
そういったことに関して未開拓の部分を自分で探求したいなっていうふうに思っていたので、うん、大学だけではちょっと時間が足りないかなと思って。
高校生のうちからそんなことを描けるものですか杉浦さん。
まあ中には、ね、いらっしゃるんでしょうけれども、うん、でもなかなか聞かないですよね。
聞かないし、私も何勉強してないか何もなかったですよ高校生の頃とりあえず入ってから見つけようみたいな。
そうですよね、
そんなスタンスだったので、
はい、
いやなんかしっかりされてるな、好きなものを早くから見つけてて素晴らしいなと思うんですけれども、大学4年生の間は大学院受験と就活を並行されたということなんですけれども、大変だったことやはたまた良かったこと教えてください。
はい、私の場合は本当にコロナで急ピッチだったので、うん、スケジュールがもうかなりタイトでしたね、うん、それがまず大変だったことかなというふうに思います、
はい、
研究室にコアタイムがなかったので、うん、比較的日中の時間は取りやすかったんですけれど、それでもかなり時間の管理だったりとかバランス感っていうのは難しかったなというふうに思いますね、
うんうん、
一方で良かったところとしては自分を見つめ直す機会になったことですね、
うん、
並行してやっていたとはいえ就職活動の方は毎回エントリーシートも面接も全力で準備をしていたので、それに対していただくフィードバックは本当に勉強になりましたし、自分に足りていないところに気づかされましたね。
ほう、その両方の活動をしながらやっぱり自分の知らなかった部分を知ったりですとか、
そうですね、うん、
自分を見つめ直す機会になったということですけれども、最終的には去年の8月に院試があったんですよね。
はい、
はい、そして見事合格されて進学することに決めたということなんですけれども、どうして大学院の方に決めたんですか。
はい、これからの2年間どう過ごしたいかとか何がしたいかってことを考えたときに、うん、やっぱり研究に取り組みたいっていう気持ちが強かったっていうのが一番ですね、うん、実際にこう就職活動を経験して就職が自分ごとに近づいた上でもまだ研究したいなというふうに思ったので、こっちなんだろうなというふうに思って大学に進学を選びました。
やっぱり就活をしたことでやっぱり研究したいなという自分の気持ちを再確認することができて納得感がより醸成されたというような効果があったということですかね。
そうですね、うん、こう自分の中で研究がしたいっていう気持ちが確固たるものになったというか、自分の気持ちが固まりましたね。
やっぱ杉浦さん、こう二択で迷っている人っていうのはやっぱどっちもやってみたらそのうち自分の中で答えが出てくるものですか。
そうですよね、なんか多分今迷われている方からするととても心強い話ですよね、うん、やっぱり両方やってみようと思う気にもなりますし、
うん、
なんか僕の方からちょっとお聞きしたかったんですけど、はい、多分迷ってる人がいた時になんか面接の時に院受けないんですか、特に理系の方はそうだと思うんですけど、学部で就職活動すると院受けないんですかって必ず聞かれると思うんですよ。
そうですね、
望月さんってこう多分聞かれる機会もあったと思うんですけど、なんかどう答えてらっしゃいました。
そうですね、質問で他に受けてる企業さんの中でうちの企業はどういう位置づけですかっていうふうにこうした時はその企業の中での志望度合いについてお答えをしていたんですけれど、大学院は検討されなかったんですかっていうふうに聞かれた時はこう正直に答えていましたね。
実際こう、うん、企業の方のリアクションとかってどうだったんですか。
そうですね、こうああそうなんだねみたいな感じでこうどういったところで最終的に決定していくのっていうふうにその後のこう質問にもつながっていったっていう感じでしたね。
杉浦さん、この場合はやっぱ正直に言った方がいいんですよね。
まあ、そうですね、どちらかといえば正直にお話しした方が、うん、後々まあ、仮にその会社さんを辞退することになったとしても、うん、2年後受けるかもしれないですし、
そうですね、
はい、
う
ん、まあ、正直にお話しした方がいいですよね。
そうですよね、なんか内定辞退をもしかしたらこの学生はリスクがあるのかなって思われるかもとかそういうことは考えずに、
そうですね、
正直に、
はい、正直に言えば、うん、そういう迷いは企業側には出ます。 やはり院を受けるんだなっていうふうに思うとですね、内定出していいかどうかって迷うと思うんですけど、ただ隠すよりもきちんと正直にお話しした方が、場合によっては2年後また受けてよって言ってくれる時もあるんですよ。
なるほど。
もしくはそれまでなんかインターンとして来ませんかみたいなお話があったりとか、いろいろ企業側もね、やっぱり本当に来てほしいと思えば率直に言うと思うので、正直にお話しした方がいいですよね。
なるほど。やはり迷われている方は、迷っていることも含め正直に人事に伝えるっていうのが、今までも何度もお伝えしてますけれども、やはりいいですよね。というわけで、春からは大学院生になる望月さんですけれども、最後にリスナーに向けてメッセージをお願いします。
はい、私の好きなセリフ、言葉に、大切なのは判断の後、下した判断を正解にする努力というものがあるんですね。今回私が大学院進学を選択したことによって、もしかしたらこう大変なこともあるかもしれないです。でも自分がした決意、決断に後悔はしたくないので、これが正解だったと言えるように、今後とも一生懸命取り組んでいきたいなというふうに思っています。お互い頑張りましょうね。
はい、望月さんのことだからきっと大正解にされるんだろうなという未来が見えます。リスナーのあなたも望月さんのお話を参考にキャリアを考えてみてくださいね。以上、今週のテーマ、進学と就職で悩む君へでした。望月さんにはこの後もお付き合いいただきます。この番組はマイクロソフトチームズを使用して収録しています。続いてのコーナーはこちらです。就活インターンお悩み相談室。こちらは就職活動に関するリスナーからのお悩み投稿に対し、我々パーソナリティとコメンテーターが相談に乗るというまさしくラジオ的な企画です。今回は望月さんにも回答していただきます。まず最初のお悩みはこちらです。ラジオネーム、みほっぺさん、神奈川県大学3年生21歳の女性の方からいただきました。どうもありがとうございます。旅行会社を志望している就活生です。コロナが落ち着いたとしても、観光業界に就職することはリスクがあるでしょうか。そもそもどのくらいの採用枠があるか分かりませんが、チャンスがあるなら挑戦したいと思いつつ、コロナ禍の状況を見ていると不安でもあります。はい、といただきましたけれども、これから観光業界に就職すること、杉浦さんどうなんでしょう。
リスクっていうのをね、何で捉えるかあるんですけど、まずなくならないので、そもそもが観光業界っていうのがですね、旅行業界もそうですけど、なくならないので、そういった意味では狭き門にはなりますけれども、もちろんこうどうしても入りたいということであればチャレンジしてほしいなとは思うんですよね。ただですね、業界そのものでいくと、やはり観光需要は戻ったとしても、ビジネス需要はね、なかなか戻らないと思うんですよね。そうなってくると、業界そのものとしてはちょっとシュリンクする可能性は高いんですけれども、とはいえなくならないので、本当にこう志望されてるんであれば頑張ってほしいというのがありますし、リスクがあるとしたら、業界もそうなんですけど、やっぱり自分自身がその業界で活躍できるかどうかの方があるわけですよね。小さくなったとしてもそこで活躍する人はいるので、そこに自分がなれるかどうかっていうことをね、目指した方が早いんじゃないかなという気がしますけれどもね。
なるほど。業界がどうなるという受け身の姿勢ではなく、もしかしたらシュリンクしていく業界かもしれないけど、そこで頑張るぞって、それこそ望月さんの話じゃないですけれども、決断を正解にしていくのはどんな状況でも自分なのではないかということですね。さあ、望月さんはどうでしょうか。もし後輩でこういう観光業界就職したいんだけどっていう方がいたら、なんてアドバイスします？
そうですね、まずトライしてみたらいいんじゃないかなというふうに思いますね。私の実体験ではあるんですけれど、大学受験の時に、地元の大学に残るか、それとも関東の方に行くか、すごく悩んでいたんですね。ただ、悩む時間があったら受けてしまえと思って、どっちも受けて、で合格をいただいてから、もう最後キリッキリまで考えたんですよ。それこそ3月の後半まで悩んで、最終的に今の大学に行くっていうことを決めたんですね。なんでまずトライしてみて、そこから条件を揃えてから考えてみるっていうのもいいんじゃないかなというふうに思いますね。
まずはだって内定もらえないと入れないですもんね。
そうですね、そのための準備をまずやってみたらいいんじゃないかなと思いますね。
内定をもらってから、そこからまた考えるっていうのも一つの手ですもんね、杉浦さんね。
そうですね、もうそれでいいと思います。
まあね、リスクって私はやっぱり気になる、ね、仕事があるのに挑戦しなかったことっていうのが結局人生で最大のリスクなのかなって思うんですよ。そのもちろん業界が小さくなるとか、うん、給料が下がるとかそういったことよりもやっぱり自分がやりたいって思うことがあるのであれば全然トライして、まあ後のことはそこから考えるという姿勢でいいのではないかなと思います。みほっぺさんね、私も旅行大好きなのでまた旅行業界盛り上げてほしいなと思います。頑張ってくださいね。続いてのお便りはこちらです。ラジオネーム新野さん、東京都の大学3年生21歳の男性の方からいただきました。ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。先週から番組を聞き始めて初めてのメールです。お、ありがとうございます。少しずつエントリーシートを提出する機会が増えてきたのですが、自分に自信がなく自己 PR がうまく書けません。誇れるような経験がない場合、どのように文章を組み立てればよいのでしょうか。サークルもインターンもしておらず、飲食でのキッチンのバイトとエスニシティのゼミに所属していた程度の学生生活です。うん、エントリーシートは最初なかなか誰しもが書けないですけれども、さあ杉浦さん、いつものやつお願いします。
もうアルバイトとゼミに入られてるということで十分にねやってらっしゃるような気がするんですけどね。いや本当そうですよね。うん、まあ、いずれにしても自己 PR ですとかガクチカみたいなものはですね、こう事実の代償はあんまり関係ないんですよね。
そうなんですよね。なんか華やかな何々で優勝したとか、そういうことじゃなくていいんですよ本当に。
はい、
うん、
それよりも、まあ、自分が思いを込めてやっていたことがどうかとか、もしくは継続できていたものかどうかとかですね、たくさん語れるエピソードを持ってきてほしいなとは思うんですね。
うんうん、
で企業側として見たいのは行動特性だったりとか思考特性と言われているものなんですよね。うん、その人がどういう行動をしがちなのかなとか、どういうことを考えがちなのかなということを我々としてはまあ見たいというのがあるので、はい、なので非日常よりも日常の方がですね、実はエピソードとしては適している可能性が高いんですよね。と考え、例えばこう短い期間の留学ってなると、でもそれ非日常だったりもするじゃないですか。
そうですね。はい、
それよりも毎日コツコツやってることとか日々何気なくやってることにその方の人間性が出てくるので、うん、だからあまりね誇れるような経験というよりも、なんか日常的に心がけていたこととか考えていたこととか行動していたことが言えるようなエピソードを持ってくるとベストかなというふうに思いますね。
うん、その程度なんてねぜひおっしゃらずにね。
そうなんですよ、ぜひ誇りあるはずなんですよね。
うん、持ってほしいですよ。だって、はい、飲食でのキッチンのバイト私できないですもん。
できないよ、やったことないんで、はい、
そうだから絶対に人が聞いて素敵なエピソードあるはずなんですよ ね、
そうなんですよね。
お客さんの喜ぶ顔を見て嬉しかったとか、はい、美味しいって言ってる声を聞いて頑張れただとか、うん、そういうことでも何でもいいと思うんですよ。ぜひ自信持っていただけたらと思います。望月さんは ES 書くの大変でした。どうでした？
はい、私もすごく ES 書くのが一番こう悩みましたね。
うん、
なんですごくお気持ち分かりますね。うん、私の場合は友達だったりとか、あとは就活をもうすでに経験されてる先輩に壁打ちをしてもらって、うん、これ意外とあなた誇れるところあるんじゃないっていうところを探してもらって、うん、それを参考に組み立てていきましたね。
ほうほうほう、やはり人に話して壁打ちをして自分の中で当たり前普通だと思ってたことが実はすごい特徴的だったりっていうのは杉浦さんやっぱやってみる価値ありますよね。
ありますね。意外と自分のことって知らないんですよね。
うん、
はあ、やり取りの中で思い出すこととか気づくことってあると思うので、まさしく望月さんおっしゃられた通りに、うん、壁打ちは大事ですよね。
うん、というわけで相手は誰でもいいので、新野さんのお友達でもご家族でも、はたまた大学のキャリアセンターのような大人でもいいですし、また私たちにねメールくださってもいいですし、
そうですね、
とにかくこのバイトとゼミはぜひ誇りを持って語っていただけたら、はい、私も聞きたいですもん。飲食でのキッチンバイトの鍵とか
絶対苦労してるはずなんですよね。
ありますよね、いろんなエピソードがね。はい、ということでぜひ自信を持ってね書いてくださいね。うん、はい、どうもありがとうございました。これからも皆さんのお悩みに答えていきますので、些細なことでも相談に乗ってほしいことがあればお便りお待ちしています。投稿は番組ホームページのメールフォームからお寄せください。以上、就活インターンお悩み相談室でした。マイクロソフト Teams を使用して収録しました就活ハングアウト、そろそろお別れの時間です。望月さん、いかがでしたか？
はい、始まる前は本当に緊張していてドキドキしていたんですけれど、すごく楽しく収録をさせていただきました。ありがとうございます。
もう全然そんなことは伺えなかったですよね。
もう本当そうですよね。
お話上手で、
いやもう声から内容から最高でしたね。
ね、落ち着いてらしてね。
本当素晴らしかったです
ね毎回この声が聞きたいぐらい。
そうですね。
まあヤング人気を聞けばいいっていう話なんですけれどもね。はい、はい、ということで望月さん、お知らせあったらお願いいたします。
はい、ヤング日経はですね、これまで平日の午後9時から放送していたんですけれども、この度2月から土日の配信も開始します。
おー、毎日。
はい、
すごい。
そうなんです。うん、ボイシーやスマートスピーカーにてぜひぜひお聞きいただけたらなと思います。
望月さんがパーソナリティを務められているヤング日経、ぜひ皆さんチェックしてみてくださいね。来週は月1レギュラー、ジーパンパンダの星野幸喜くん、一平くんが出演予定です。番組ではご感想やご意見をお待ちしております。もちろんお悩みや質問も大歓迎です。就活ハングアウト番組ホームページ内にあるメールフォームからお寄せください。ツイッターの場合はハッシュタグ週半、カタカナで週半でつぶやいてください。フォローもぜひお願いします。また過去の放送のポッドキャスト配信をしていますので、そちらもぜひお楽しみください。それではまた来週です。さようなら。
さようなら。
さようなら。